世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和5年6月10日、第290号、令和5年7月22日、第291号、声の区議会だより、第155号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和5年第1回臨時会と、令和5年第2回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回臨時会は5月17日から5月23日の7日間、第2回定例会は6月14日から23日の10日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、会派別議員名簿での各会派、議会の構成での各委員会、代表質問と一般質問での質問者でトラック分けしています。CD2-1、1番、第1回臨時会の議会日誌。2番、議長、副議長の就任挨拶。3番、第1回臨時会の議決内容。4番、第1回臨時会の請願。5番、政府委員長の御選結果。6番、会派別議員名簿。7番、議会の構成。8番、区議会議員選挙の結果。9番、第2回定例会の議会日誌。10番、代表質問。CD2-2、1番、一般質問。2番、第2回定例会の議決内容。3番、第2回定例会の請願。4番、議会中継のご案内。5番、編集後記。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は、5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-city.setagaya-city-gaya.lg.jp/kugai-kugai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回臨時会の議会日誌です。会期中の主な会議日程。5月17日水曜日、本会議、政府議長の選挙、議案の付託、議案の議決など。企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。18日木曜日、企画総務常任委員会。19日金曜日、都市整備常任委員会。23日火曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、第1回臨時会の議会日誌でした。次は、議長・副議長の就任挨拶です。 議長、荻野健司、自由民主党世田谷区議団、副議長、平塚啓治、公明党世田谷区議団。区民の皆様には日頃より議会活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。私たちは改選後初の区議会臨時会で議長、副議長に選出されました。議会の要職に就くこととなり、その職責と使命の重さを実感しております。現在、区政を取り巻く状況は、物価高騰対策やコロナ禍後を見据えた地域産業の活性化、DX 推進による各種窓口の利便性向上など、対応すべき課題が山積しております。また、少子化に歯止めをかけるべく、子供を産み育てやすい環境づくりや、誰もが安全で安心に暮らせる街づくりを推進し、全世代が未来に夢と希望を持って暮らしていける世田谷の実現を目指していく必要があります。そうした中で、区議会は区民の皆様の声を区政に一層反映させるため、執行機関である区と十分に議論を積み重ね、区政課題の解決に全力で取り組んでまいります。今後とも一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。以上、議長・副議長の就任挨拶でした。
次は、第1回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の臨時会には、区長から10件の案件が提出され、すべて可決しました。また、新しい議長・副議長を決めるとともに、常任委員会・議会運営委員会の委員の選任や、特別委員会の設置と委員の選任を行うなど、新たな区議会の体制が整いました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番は医務行、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファーストの会世田谷新たは都営、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、国民民主党世田谷は国民、参政党は参政党、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。議長の選挙当選、荻野健司、自民。副議長の選挙当選、平塚啓治、公明。常任委員会と議会運営委員会の委員の選任、特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。工事請負契約の変更4件、池の上小学校改築工事、全員賛成。池の上小学校改築電気設備工事、全員賛成。池の上小学校改築空気調和設備工事、全員賛成。池の上小学校改築給排水衛生設備工事、全員賛成。以上4件は、着工後の地中空洞の発見などに伴い、施工方法の変更及び工程の見直しが必要となったため、工期を6年6月28日に変更するものです。工事委託契約の締結1件、区役所通り電線共同工工事等、全員賛成。相手方、東電タウンプランニング株式会社。契約金額6億1902万2432円。工期 7年10月31日。財産の取得1件。本庁舎東一気筒及び西一気筒用一般重機備品など。全員賛成。相手方、株式会社三陽堂。設置施設、本庁舎東一気筒及び西一気筒。購入機器、一般重機備品など5859点。契約金額3億3220万円。損害賠償額の決定1件。歩行者の転倒事故にかかる損害賠償額、全員賛成。これは4年に松原 2-22-18 先区管理道路に隣接する道路代替地で発生した歩行者の転倒事故の損害賠償額を決定するものです。専決処分の承認1件。一般会計補正予算第1次、全員賛成。これは住民税非課税世帯などへの価格高騰重点支援給付金及び低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金を支給するため、歳入歳出予算それぞれに40億8857万8000円を追加したものです。一次補正後の予算額は3660億7515万円となります。監査委員議員選出選任の同意2件。下山義雄自民、全員賛成。高橋昭彦公明、全員賛成。後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦、全員賛成。これは岡本信子議員公明を東京都後期高齢者医療広域連合選挙庁宛に推薦するものです。以上、第1回臨時会の議決内容でした。次は、第1回臨時会の請願です。皆さんから新しく出された請願、陳情をお知らせします。企画総務常任委員会に付託、2件。国に対し、適格請求書等保存方式、インボイス制度の延期、見直しを求める陳情。インボイス制度の見直しを国に対し求める陳情。福祉保険常任委員会に付託、1件。介護保険利用者2割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情。議会運営委員会に付託、1件。世田谷区議会傍聴にもっと区民が参加しやすくなる改善を求める陳情。以上、第1回臨時会の請願でした。次は、政府委員長のご選結果です。常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の政府委員長のご選結果は、この後お伝えする議会の構成の通りです。以上、政府委員長のご選結果でした。次は、会派別議員名簿です。令和5年6月5日現在、会派内氏名は50音順。以下、氏名と連絡先をお伝えします。自由民主党世田谷区議団、略称は自民、14人。阿久津港、郵便番号157-0073、キヌタ 8-2-24、電話080-3464-2911。石川直美、郵便番号156-0056、八幡山 3-23-26-102、電話5942-1285。荻野健二、郵便番号158-0093、上野毛 4-13-11、電話090-4599-8946。加藤大輝、 郵便番号 154-0017 世田谷 1-28-13-202 電話 6674-2391 黒田愛子準備中電話 050-3635-9615 河野俊博郵便番号 154-0023 若林 1-16-1 電話 6805-4054 坂口健一郵便番号 154-0015 桜新町 1-11-4 電話 3429-4581 佐藤正幸郵便番号 157-0072 祖師ヶ谷 6-11-5 電話 6411-3124 宍戸三郎郵便番号 156-0043 松原 3-42-2-4F 電話 3323-7223 下山義夫郵便番号 154-0011 上馬 4-2-5 電話 3418-2869 畠山真一郵便番号 156-0041 大原 1-16-3-112 電話 3466-7005 真鍋義之郵便番号 157-0063 粕谷 4-20-18-206 電話 3300-3940 山口博久郵便番号 158-0082 とどろき 5-4-2-602 電話 3702-1819 和田秀俊郵便番号 158-0083 奥沢 1-40-2 電話 3720-3542 公明党世田谷区議団略称は公明8人板井仁志郵便番号 158-0087 玉包 1-16-28 電話 090-3964-1419 岡本信子郵便番号 156-0054 桜ヶ丘 4-25-17-210 電話 3427-0557川村みどり郵便番号 157-0061 北烏山 8-2-16-104 電話 3307-4884 佐藤博人郵便番号 157-0071 千歳台 3-21-14 電話 3482-7732高橋明彦郵便番号 156-0044 赤堤 2-30-12 電話 3327-0443 津上仁志郵便番号 154-0024 三軒茶屋 2-28-11 電話 5787-6162 平塚刑事郵便番号 154-0022 梅ヶ丘 2-8-9 電話 3420-0240 福田たえみ郵便番号 158-0094 多摩川 3-21-3-401 電話 5797-9825 立憲民主党令和新選組世田谷区議団略称は立憲で8人オルズグル郵便番号 154-0004 大使堂 5-16-9-2F 電話 070-8817-4400、桜井純子、郵便番号 157-0062、 南烏山 5-10-5-301、 電話 3326-1321、 中塚幸代、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 2-24-13-101、 電話 3429-6078、中山瑞穂、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-25-25、 電話 080-4634-2547、 羽田啓二、郵便番号 158-0092、 野毛 3-6-22、 電話 3702-3550。 原田龍馬、郵便番号 155-0031、 北沢 3-27-4、 立木ビル 2F、 電話 090-4619-0989。 藤井真奈、郵便番号 154-0012、 駒沢 2-12-1、 電話 080-1085-3624。 宮香織、郵便番号 157-0062、 南烏山 5-29-7、 電話 070-2636-5022。日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、略称は医務行、5人。大場正明、郵便番号 157-0063、 粕谷 3-15-3、 電話 3307-1179。 田中優子、郵便番号 156-0043、 松原4-34-20-309、電話 3322-8131。 比江島進、郵便番号 156-0055、 船橋 5-14-7、 電話 080-4806-9024。 桃野義文、郵便番号 157-0066、 正常4-33-2-202、電話 6751-1781。 若林理沙、準備中、電話 070-9086-6513。 日本共産党世田谷区議団、略称は共産、4人。川上光一、郵便番号 158-0082、とどろき 2-5-11-102、 電話 090-8562-6989。 坂本美恵子、郵便番号 154-0004、 大志堂 4-5-2、 電話 090-1762-1417。 高城邦子、郵便番号 157-0062、南烏山 6-34-16、 電話 090-6655-2003。 中里光男、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。 都民ファーストの会、世田谷新た、略称は、都営、二人。佐藤美希、郵便番号 156-0045、桜上水 4-18-25、電話 6379-8300。 園部聖也、郵便番号 158-0097、洋画 3-25-18、電話 090-6939-7273。 生活者ネットワーク世田谷区議団、略称はセイネ。 2人、小野瑞希、郵便番号 154-0017、世田谷 1-16-16-301、電話 3420-0737、関口恵理子、郵便番号 154-0017、世田谷 1-16-16-301、電話 3420-0737、レインボー世田谷、略称は虹、一人、上川綾、郵便番号 156-0051、宮坂 2-26-24-203、電話 5799-7765、世田谷無所属、略称は世田谷、一人、日内優子、郵便番号155-0033、代田 3-26-6-305、電話 6691-4985、国際都市世田谷、略称は国際、一人、上尾理沙、郵便番号154-0003、野沢 2-8-1、電話 080-7113-4648、世田谷の風、略称は風、一人、鶴見健吾、郵便番号 154-0003、野沢 4-14-4、電話 6322-0575、国民民主党世田谷、略称は国民、一人、石原誠二、郵便番号 154-0017、世田谷 1-29-14、電話 070-8538-8242、参政党、一人、岡川大輝、郵便番号 158-0093、上野毛 2-5-8、電話 080-3762-9187、無所属、一人、青空浩二、郵便番号 156-0041、大原 1-39-1、電話 3485-2726。 以上、会派別議員名簿でした。次は議会の構成です。議長、荻野健司、自由民主党世田谷区議団。副議長、平塚啓司、公明党世田谷区議団。委員会の構成は次の通りです。常任委員会、企画総務常任委員会、委員長山口博久、自由民主党世田谷区議団。副委員長、大場正明、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番。委員、石川直美、自由民主党世田谷区議団。佐藤正幸、自由民主党世田谷区議団。福田田恵美、公明党世田谷区議団。羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。坂本美恵子、日本共産党世田谷区議団。佐藤美希、都民ファーストの会世田谷新た。上尾理沙、国際都市世田谷。青空浩二、無所属。区民生活常任委員会、委員長中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。副委員長、津上仁、公明党世田谷区議団。委員、坂口健一、自由民主党世田谷区議団。畠山真一、自由民主党世田谷区議団。佐藤博人、公明党世田谷区議団。オルズグル、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。若林理沙、日本維新の会、無所属、 世田谷行革百刀番、川上浩一、日本共産党世田谷区議団、小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷区議団、鶴見健吾、世田谷の風、福祉保健常任委員会委員長岡本信子、公明党世田谷区議団、副委員長中山瑞穂、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、委員加藤大輝、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子、自由民主党世田谷区議団、下山義雄、自由民主党世田谷区議団、平塚啓治、公明党世田谷区議団、原田龍馬、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、比江島進、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番、中里光男、日本共産党世田谷区議団、関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷区議団、都市整備常任委員会委員長宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団、副委員長高城邦子、日本共産党世田谷区議団、委員荻野健二、自由民主党世田谷区議団、真鍋義行、自由民主党世田谷区議団、高橋昭彦、公明党世田谷区議団、藤井真奈、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、田中優子、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番、樋口優子、世田谷無所属、石原誠二、国民民主党世田谷、岡川大輝、参政党、文教常任委員会委員長桜井淳子、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、副委員長河野俊博、自由民主党世田谷区議団、委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、伊藤仁、公明党世田谷区議団、河村みどり、公明党世田谷区議団、宮香織、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番、園部誠也、都民ファーストの会世田谷新た、上川綾、レインボー世田谷。議会運営委員会委員長和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、副委員長羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、委員石川直美、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団、畠山真一、自由民主党世田谷区議団、岡本信子、公明党世田谷区議団、佐藤博人、公明党世田谷区議団、津上仁、公明党世田谷区議団、桜井淳子、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、比江島進、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番、桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番、中里光男、日本共産党世田谷区議団。特別委員会 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、委員長藤井真奈、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、副委員長川上浩一、 日本共産党世田谷区議団、委員荻野健二、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団、岡本信子、公明党世田谷区議団、高橋昭彦、公明党世田谷区議団、中山瑞穂、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、大場正明、日本維新の会無所属世田谷行革110番、園部誠也、都民ファーストの会世田谷新た、鶴見健吾、世田谷の風、岡川大輝、参政党、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会委員長桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革110番、副委員長畠山真一、自由民主党世田谷区議団、委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団、坂口健一、自由民主党世田谷区議団、佐藤博人、公明党世田谷区議団、福田妙美、公明党世田谷区議団、オルズグル、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、羽田圭司、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、若林理沙、日本維新の会無所属世田谷行革110番、高城邦子、日本共産党世田谷区議団、小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷区議団、上川綾、レインボー世田谷、子ども若者施策推進特別委員会委員長河村みどり、公明党世田谷区議団、副委員長田中優子、日本維新の会無所属世田谷行革110番、委員石川直美、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子、自由民主党世田谷区議団、河野俊博、自由民主党世田谷区議団、山口博久、自由民主党世田谷区議団、伊丹仁、公明党世田谷区議団、桜井順子、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、原田龍馬、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、坂本美恵子、日本共産党世田谷区議団、佐藤美希、都民ファーストの会世田谷新た、関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷区議団、上尾理沙、国際都市世田谷。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会委員長中里光男、日本共産党世田谷区議団、副委員長比江島進、日本維新の会無所属世田谷行革110番、委員下山義雄、自由民主党世田谷区議団、真鍋義行、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、津上仁、公明党世田谷区議団、平塚啓司、公明党世田谷区議団、中塚幸代、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、宮香織、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、日内優子、世田谷無所属、石原誠二、国民民主党世田谷、青空浩二、無所属。以上、議会の構成でした。次は、区議会議員選挙の結果です。4月23日に行われた 世田谷区議会議員選挙で新しい議員が選出され、5月1日から4年間の活動のスタートを切りました。今回の選挙には50議席に対し75人が立候補し、現職議員37人、新人13人が当選しました。党派別の当選者数は円グラフの通りです。また党派別全候補者の得票数と得票率は別表1の通りです。党区の投票率は 46.11% と、前回平成31年の 43.02% と比べ 3.09 ポイント上昇しました。今回23区のうち21区で選挙が行われ、投票率の平均は 44.60% で、党区は7番目でした。最上位当選者の得票数は 14,139 票、最下位当選者は3621票でした。年齢別構成は別表2の通りです。最年長者は79歳、最年少者は26歳でした。また、当選回数別の議員数は別表3の通りです。円グラフ、党派別当選者数、自由民主党14人、公明党8人、立憲民主党7人、日本共産党4人、日本維新の会2人、世田谷生活者ネットワーク2人、都民ファーストの会1人、令和新選組1人、国民民主党1人、参政党1人、世田谷行革110番1人、無所属8人、別表1、党派別得票数得票率、以下党派名得票数得票率パーセントの順でお伝えします。中、得票数は小数点以下を切り捨て、得票率は小数点第2位を四捨五入。自由民主党、得票数 79,299 票、得票率 23.6%、 以下この順で。立憲民主党 53,226 票、 15.9%、 公明党 33,067 票、 9.8%、 日本維新の会 29,918 票、 8.9%、 世田谷生活者ネットワーク19,941 票、 5.9%、 日本共産党19,562 票、 5.8%、 都民ファーストの会9,603 票、 2.9%、 令和新選組6,781 票、 2.0%、 国民民主党5,192 票、 1.5%、 参政党4,631 票、 1.4%、 世田谷行革110番3,621 票、 1.1%、 NHK 党1,745 票、 0.5%、 日本改革党1,333 票、 0.4%、 政治家女子48党1,263 票、 0.4%、 無所属66,528 票、 19.8%、 別表2、議員の年齢別構成、5月1日現在、年齢25歳から29歳、議員数1人、内訳男1人女0、以下この順で。30歳から39歳、8人、男4人、女4人。40歳から49歳、13人、 男8人、女5人。50歳から59歳、12人。男5人、女7人。60歳から69歳、14人。男10人、女4人。70歳から79歳、2人。男2人、女0。別表丸3。当選回数別議員数。回数1回。議員数13人。内訳。男6人、女7人。以下この順で。2回。5人。男3人、女2人。3回。8人。男5人、女3人。4回。6人。男4人、女2人。5回。6人。男2人、女4人。6回。6人。男5人、女1人。7回。5人。男4人、女1人。8回。0。9回。0。10回、1人、男1人、女0。以上、区議会議員選挙の結果でした。
次は第2回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。5月29日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。30日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。31日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。6月1日木曜日、議会運営委員会。6日火曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。6月14日水曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。15日木曜日、本会議、代表質問、一般質問。16日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、請願の付託。19日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。20日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。21日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。23日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など。議会運営委員会、子ども若者施策推進特別委員会。以上、第2回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。6月14日及び15日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。世田谷の将来を見据えた区政運営。区長選では少子化対策など区政の重要課題に対する保坂区長のビジョンが全く見えませんでした。 区長は世田谷の未来をどう描き、今期4年で何を成し遂げるのですか。
区長の答弁です。安心して暮らせる街を目指し、次世代につなぐ取り組みを進めます。
学校給食費無償化の対象拡大。区の給食費無償化は繰り越し金頼みの単年度事業で、対象も区立校世帯に限られるなど無責任です。事業を継続するならば、区内の全児童生徒を包括した平等な施策としなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。6年度以降継続する際は広く理解されるよう努めます。
少子化対策としての住宅支援。少子化を改善するためには、若い世代の経済的負担を軽減する施策が必要です。家計の支出の多くを占める家賃に対する補助や、空き家活用などの住宅支援に力を注ぎなさい。
議官の答弁です。子育て世帯の定住促進に向け、町内横断的に支援策を検討します。
給付型奨学金制度の創設。若い世代の経済的負担の一因として奨学金の返済が挙げられます。成績優秀かつ卒業後一定期間の区内居住を条件とした返済不要の奨学金を区独自に創設しなさい。
副区長の答弁です。実態調査などから課題を整理し、区として具体策を検討します。
多子世帯への支援拡充。子育て費用などが原因で2人目以降の出産をためらう家庭は少なくありません。区は子供を望む家庭に対する応援体制を前面に打ち出し、大胆な施策を展開しなさい。
副区長の答弁です。出産や子育ての願いを実現できるよう具体策を構築します。
障害児施策での所得制限の撤廃。所得制限により各種手当の対象外となっている障害児への支援が急務です。区独自の手当創設や利用者負担の無償化など、実質的な所得制限撤廃への取り組みを進めなさい。
障害福祉部長の答弁です。財源などの課題を整理し、国への要望も含め検討します。
教科担任制の全校展開。教科担任制には授業の質向上など利点が多いですが、導入には各校への教員加配が課題となります。学びや単位での担任制とするなど工夫を凝らし、早期に全校展開しなさい。
学校教育部長の答弁です。区独自採用講師の配置拡充などに取り組んでいきます。
高齢者へのスポーツジム利用促進。先の議会で高齢者の健康増進や居場所づくりの観点から民間スポーツジムの利用促進を求めた際、区はニーズ把握の上検討すると答えました。取り組みを着実に進めなさい。
生活文化政策部長の答弁です。先行事例を調査し、実現に向け課題整理を進めています。
退職自衛官の危機管理官への登用。激甚化する災害の脅威に鑑み、我々は災害対策に精通した退職自衛官を危機管理官として早期に配置するよう再三求めてきました。登用に向けた進捗状況を示しなさい。
区長の答弁です。被災地での経験を持つ自衛官を課長級管理職として登用します。
コンビニとの連携体制の強化。AED や消火活動で使うスタンドパイプを身近なコンビニに設置することは、有事の対応力強化に有効です。コンビニとの協定を締結するなど、連携体制を強化しなさい。
危機管理部長の答弁です。各コンビニ本社と協定締結に向けた調整を行います。
道路整備事業の着実な推進。区の都市計画道路整備は大変遅れており、中には約60年進展のない道路もあります。区長は道路整備への逃げ腰な姿勢を改め、十分な予算と人員を確保し、着実に進めなさい。
区長の答弁です。区民生活を支える道路整備を重要政策と考え、強い決意で臨みます。
本庁舎等整備地帯への責任の追及。本庁舎等整備が施工者の計画の甘さが原因で完成が半年も遅れる事態になったことは遺憾です。区に過失がないのであれば、被る損害は一切譲歩せず、賠償を請求しなさい。
副区長の答弁です。弁護士や区法務部門と連携し、損害賠償などを求めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。税金の使い道への区の説明責任。健全な財政を維持するためには、区民目線で区の事業をチェックする仕組みが必要です。貴重な税金の使い道を正しく評価するため、第三者による外部評価を導入しなさい。
政策経営部長の答弁です。外部の意見も活かし、客観性のある評価につなげます。
防災意識を高めるイベントの開催。本年は関東大震災から100年の節目であり、この機を区民の防災意識向上に生かすことが重要です。震災の記録や初期消火の手順などを学べる防災イベントを開催しなさい。
危機管理部長の答弁です。訓練も含めた親子で楽しめるイベントを開催します。
世田谷ペイの普及促進策。世田谷ペイが地域通貨となるよう工夫が必要です。地域コミュニティ活動などへの参加時にポイントを付与するなど、日常的な活動とリンクさせ普及を図りなさい。
副区長の答弁です。区民活動とリンクした地域通貨的な活用の拡大に努めます。
給食費完全無償化の恒久的な実施。区は財源を理由に6年度以降の完全無償化は改めて検討することとしました。行財政改革を断行し、恒久化に向けた財源を確保しなさい。
副区長の答弁です。税外収入など財源確保の検討を進め、区長の判断を仰ぎます。
区内企業の人材確保支援。我が会派は建設業や IT 企業などの人材確保に悩む中小企業を支援するため、東京都の奨学金返還支援事業への上乗せ補助を求めてきました。検討は進んでいるのですか？
経済産業部長の答弁です。東京都と連携した事業を検討しており、協議を続けています。
健康寿命延伸に向けた取り組みの推進。健康寿命の延伸には、高齢者の外出機会を増やすことが大切です。健康増進や孤立防止などを目的とした区事業で使用できる高齢者生き生きクーポン券を発行しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。外出支援のメニューをまとめ、機会創出に取り組みます。
公共交通不便地域解消の加速化。交通不便地域対策として、絹田地区で取り組むデマンド型交通の実証運行に、区は最大3年の時間を要するといいます。評価検証を順次進め、早急に他地区の対策も進めなさい。
道路交通計画部長の答弁です。1年間の実証の後、他地区への働きかけも検討します。
補聴器購入費助成制度の検討状況。我が会派は18歳以上の中等度難聴者の就労と65歳以上の高齢者の生活を支援するため、補聴器購入費助成制度創設を求め、区は検討すると答えました。進捗状況を示しなさい。
副区長の答弁です。6年度の実施に向けた検討を進め、改めて議会に報告します。
不登校特例校文教室の早急な増設。不登校特例校文教室は利用希望者が増加しており、拡充は急務です。希望者を確実に受け入れられるよう、学校以外の公共施設も最大限に活用し、早急に増設しなさい。
教育長の答弁です。複合型施設での開設も視野に入れ、早急に検討を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。今後を見据えた保健所体制の強化。新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行しました。今後新たな感染症の拡大に備えるため、これまでの対策で見えた課題などを整理し、保健所体制維持に努めなさい。
副区長の答弁です。保健所体制の維持と強化に努め、新たな感染症に備えます。
区が果たすべき福祉の公的責任。区民福祉の向上は区の最大の責務です。全総合支所への介護指導職の配置など、福祉の公的責任を果たすための体制整備に注力しなさい。
副区長の答弁です。民間福祉事業者とも連携し、セーフティーネットの役割を担います。
保育士の労働環境の改善。保育園で起きる虐待問題の一因として、保育士の厳しい労働環境が挙げられます。区は保育士の人権を守るため、処遇改善に尽力しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。保育士確保の迅速化や事務改善への助言などを行います。
教育大綱はインクルーシブ視点で。不登校特例校などを設置し、子どもを既存の学校から切り離すのではなく、学校現場が変わり、すべての子どもが共に学び育つインクルーシブな視点の教育政策が必要です。
教育長の答弁です。インクルーシブ教育を学校の共通理念として浸透させます。
競争的ではない教育政策のあり方。教育ビジョンの基本的な考え方にある社会をたくましく生き抜く力は、競争社会を生み出し、子どもの生きづらさにつながることを踏まえた見直しを求めます。
教育総合センター長の答弁です。教育振興基本計画の中で新たな教育目標を検討します。
DV 被害者への支援の強化。DV 被害者が急増しており、対策の強化が急務です。多職種による支援体制の構築や、心のケアと自立支援を受けながら暮らせるステップハウスの普及に取り組みなさい。
生活文化政策部長の答弁です。様々な支援機関との連携により、体制の充実を図ります。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、日本維新の会無所属世田谷行革110番、比江島進議員の質問です。4期目となる区長の多選への認識。区長は組織の硬直化などを理由に多選に否定的な姿勢でしたが、新聞社の調査には何期でも構わないと回答するなど、主張に一貫性がありません。区長の真意を示しなさい。
区長の答弁です。具体的な期限を示すことが難しく、何期でも構わないと答えました。
行財政改革に向けた区長の決意。物価高騰に区民が苦しむ今、区長自らが身を削って行財政改革に取り組む必要があります。退職金を辞退するなど、区長の覚悟を示しなさい。
区長の答弁です。私が区長に就任した時点から、退職金や給料を引き下げています。
区立中学校で起きた体罰事件への謝罪。区立中学校で教師が生徒の首を絞めるなどの暴力を振るい、心身に深い傷を負わせる事件が発生しました。教育長はこの事態を重く受け止め、生徒と保護者に謝罪しなさい。
教育長の答弁です。学校管理下で生徒が怪我をしたことを深くお詫びします。
安全安心な教育環境の確保。区立小学校で教師が児童に暴言を繰り返し、精神的に追い詰める事案が起きました。教育長は不安を抱く子どもや保護者の声に耳を傾け、安全安心な教育環境を確保しなさい。
教育長の答弁です。 子どもの成長を支える学校組織となるよう全力を尽くします。
本庁舎整備の遅延に伴う区の対応、今般の本庁舎等整備工事の工期再延伸は区民の利益を損なう重大な事態です。着工以降、区は適切に工程を管理してきたのですか？
庁舎整備担当部長の答弁です。工事の遅れに対し施工促進の指示などを行ってきました。
寄付金を活用した動物愛護の推進、人と動物との共生社会の実現に向け動物愛護施策を推進するための基金を創設すべきです。区内外から広く協力を得られるようふるさと納税を活用し寄付を募りなさい。
世田谷保健所長の答弁です。寄付の活用策を検討し5年秋以降に募集を始める予定です。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番比江島進議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問です。4期目の区長の基本姿勢を問う。今般の区長選は保坂区政が取り組んできた命、暮らし、平和を守る政策が評価された結果です。区民の期待に応えるため区長は今期の区政運営をどう進めるのですか？
区長の答弁です。区民に寄り添う参加と共同により区政を推進する決意です。
学校給食費無償化の継続を。区が行った学校給食費無償化は区民に歓迎されています。教育費の負担軽減を求める区民の声を受け止め来年度以降も継続しなさい。
副区長の答弁です。財源の課題や無償化の意義を整理し区長の判断を仰ぎます。
若者が希望を持てる社会の実現を。進学のために奨学金を借り卒業後の長期返済に苦しむ若者は少なくありません。未来に希望を持てる社会を築くため低所得世帯などを対象に給付型奨学金を実施しなさい。
副区長の答弁です。高校2年生世代の生活実態調査を実施し課題を整理します。
区政運営の基本的指針のあり方。次期基本計画骨子では、子どもや若者を中心に据える一方、高齢者や障害者などへの支援の視点が欠けています。計画に位置づけなさい。
政策経営部長の答弁です。誰もが安心して暮らせる取り組みとなるよう位置づけます。
参加と共同による気候危機対策を。区が目指す温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するには、区民や事業者の協力が不可欠です。両者とともに取り組みを進める体制を構築し、実効性のある施策を展開しなさい。
環境政策部長の答弁です。区民や事業者との共同の場を広げ、取り組みを加速します。
ジェンダー平等の推進を。性別による差別や男女の賃金格差などの解消には、地域全体の意識改革が必要です。区民や民間企業の参加と共同のもと、ジェンダー平等に向けた取り組みを推進しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。区民や団体、事業者の参加を得ながら推進していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。